今日のところはですね、神殿の、建設の続きということになるかなと思います。で、私たち6章でもうすでに神殿の建設の様子を学び、前回は7章の1から12まではこれはソロモンの宮殿の建設について前回学びました。で、今日の13節からの7章の最後の51節までまた神殿の建設に戻るというかね、そういう構造になっているということがわかります。で、やっぱりこれは全体として神殿の建設について記されている記事なんだなっていうことがわかると思います。そしてその途中にそのソロモンの宮殿の建設の記事が挿入されている、そういう形になっているということですね。ですから、基本的には神殿建設の話なんだということがわかると思います。で、これはどういうことかというと、やっぱり、ソロモンによる政治とか、あるいはソロモンの生活そのものも、やっぱり神様を礼拝するという、そういうことの中に位置づけられている。置かれているということが表されているというふうに考えられます。やっぱ神殿というのは神様を礼拝する場所であって、神様を礼拝するということがもう基本にある、その中にあるソロモンによる政治であり、ソロモンの生活であるということですね。そういうことが見えてくるんじゃないかなと思います。第一コリント10章31節にこういう見言葉があります。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいって、パウロが教えている記事がありますね。食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光のために、神の栄光を表すためにしなさいって。礼拝は神様の栄光のためなんですね。礼拝は神様に栄光を捧げるときなんですが、礼拝が終わって家に帰った後も実は神様に栄光を表す歩みが続いていくっていうことです。生活、食べるとか飲むとか、あるいは働くとか学ぶとか、生活のあらゆることが全て神様の栄光のためのものなんだっていう、そういうやっぱり全部一つなんだと思うんですよね。その礼拝と生活を切り分けていくと、だんだんですね、それが私たちの生活、神様のための生活にならなくなってしまうというね、そこを分離されていくことによって、いろんな問題を抱えるんじゃないかなと思いますけれども、私たちも生活も、またお仕事も学びも、やっぱりそれ全部神様のご栄光のため、何のために働きますか、何のために家庭を営みますか、何のために勉強しますか、もちろん私たちのためなんだけれども、でもそれは究極的には全部神様のご栄光を表すという目的につながっていくっていうかね、そういう一つの統一された理解というのがやっぱり私たちには大事なんだろうなというふうに思います。そして今日の箇所はですね、ヒラムという人が出てきます。13節、ソロモンは人を使わしてツロからヒラムを呼んできたと。で、ツロからヒラムを呼んできたということで、ヒラムという人がもう一度出てきました。ツロの王ヒラムって5章にね、出てきましたね。それでこちらの人もツロの人で、こちらはでもツロの王様でした。で、名前は同じなんですけど、違う人だということになりますね。それでツロの王ヒラムの方はソロモンがね、レバノンの杉をぜひ送ってほしいということで依頼した王様ですけれども、こちらのヒラムはですね、職人さんだったっていうかね、そういうことがわかると思います。14節、彼はナフタリ部族のヤモメの子であった。彼の父はツロの人で青銅の細工師であった。ヒラムは青銅の細工物全般について知恵と英知と知識に満ちていた。彼はソロモン王のもとに来てその一切の細工を行ったということで、このヒラムっていう人がどういう人であるかっていうことの情報が14節に記されてあります。 でナフタリ部族のヤモメの子っていうことですので、お母さんはイスラエルの人だったと、でも彼の父はツロの人でって書いてありますので、お父さんはどうやら異邦人だったのかなという感じがいたします。でお父さんは青銅の細工師であったと、お父さんも職人であったということがわかります。でヒラムは青銅の細工物全般について知恵と英知と知識に満ちていた。彼はソロモン王のもとに来て、その一切の細工を行ったということで、お父さんも細工師ですけども、息子も細工師だったということで、とても優秀な細工師だったんだと思います。それでソロモンに呼ばれてツロからやってきたということになりますね。そしてそのヒラムが作ったものの内容が今日の箇所の内容ということになります。で、彼の特徴、彼についての情報としてもう一つ記されていることは、知恵と英知と知識に満ちていたっていうことなんですね。で、この記事を読んだときに、これと似たような記事を前も読んだことあるなと、思い出した方もしかしたらいるかもしれません。出エジプト記をだいぶ前に私たち学んだときに、幕屋の建設について学んだときにですね、幕屋の建設の中で非常に用いられた職人がいたんですね。それは、ベツアルエルとオホリアブっていう人がいたんです。で、この人は出エジプト記の31章に登場してきます。31章2節に、ベツアルエルのことが出てくるんですけれども、ちょっと読んでみますね。出エジプト記の31章の2節から読みます。見よ、私はユダ部族に属するフルの子、ウリの子、ベツアルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識と、あらゆる務めにおいて神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工に意匠を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためであるというふうに出てきますね。で、この後ホリアブという人も出てくるんですけれども、この人も職人なんですね。で、幕屋を作った時に、その中に金や銀や青銅の細工に衣装を凝らしたり、はめ込みの宝石を彫刻したり、木を彫刻したり、あらゆる仕事をしたっていう、その職人さんが出てくるんですね。で、この人の特徴もですね、知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たしたって出てきて、ここに出てくるヒラムと全く同じ情報が出てくるんですね。で、こっちもですね、ヒラムの方も、知恵と英知と知識って、出てくるんですね。で、同じなんですね。幕屋を作った時に用いられたベツアルエルも、知恵と英知と知識に満ちてた人だったし、今回はもう時代がもうだいぶ変わってるわけですけれども、神殿を作るために用いられた職人であったヒラムも、やっぱり知恵と英知と知識に満ちていたってこう出てくるんですね。で、聖書はですね、この人たちは非常に優れた技術を持った職人だったというふうには書かないんですね。そういうふうに普通私たちだったら紹介するかなと思うんですね。この人はすごい技術を持っています。すごい賜物を持っています。この人によってすごい優れた働きがなされるんですっていうふうに普通私たちは紹介したくなるところかなと思うんですが、聖書はそういうふうに紹介しないんですね。で、この職人さんたちは知恵と英知と知識に満ちていたっていう、それはどういうことかっていうと、神様を恐れる人だったっていうことを表していますね。で、主を恐れることが知恵と知識の始めであるっていう言葉が箴言の中に出てくるんですけれども、この知恵と知識と英知っていうのはですね、神様によって与えられたものなんですよね。ですから神様を恐れる人で、神様が与えてくださる知恵と知識と英知によって満たされて、そして奉仕をしたって、そういう信仰者だったっていうことですね。そういうことが出エジプト記の記事でもそうだったし、列王記の記事でもそうだったと、聖書一貫してそういうところが大事だよということを教えているわけですね。 で私たちも奉仕をするときに、まあ、いろんな賜物それぞれに与えられているかなと思いますね。すごくこう音楽のできる方とか細かい方とか器用な方とかお話をするのが得意な方とか教えるのが上手な方、いろんな賜物があると思いますけども、そういうことももちろん用いられてくるんだけども、でも奉仕をするときに一番大事なのはそういう技術じゃないんですよね。一番大事なのは本当にその人が主を恐れているってことです。そして主を恐れて神様から与えられる知恵と英知と知識に満たされているって、神様がこう示してくださる方法であったり、またその知恵だったり、まあ、そういうものを通して神様に仕えていく、そういう信仰の姿勢が私たちの奉仕に求められているってことですね。そのことを私たちこのところから覚えたいなと思います。どんなに優れた技術を持っていても神を恐れる信仰を持っていなければ神様に喜ばれる奉仕はできません。ですから私たち与えられた賜物を感謝しながら、でもまず何よりも神様を恐れて、本当に神様が示してくださるように謙虚な思いで主に仕えていくということですね。そのことを大事にしたいなと思います。で、今日はその後ですね、もうずっとですね、このヒラムが作ったものの内容、そしてそれがどういうものであったかって、具体的にもう本当に細かい描写なんですね。で、読んでくださった方々みんな読むのが大変だったと思うんですけれども、詳しい説明は省略いたします。もう聖書に書いてある通りなので、まずこれを読んで皆さん想像していただければと思いますけども、大きく分けて3つのものをこのヒラムは作っているということがわかります。まず聖堂の2本の柱を作ったですね。15節、彼は聖堂で2本の柱を鋳造したってね、そういうふうに出てきますね。で、その柱の大き、日本の柱なんですけど、その大きさがどのくらいだったかとか、その柱の一番上には中棟という部分があって、その部分にいろんな飾りがついていたとか、ザクロの飾りがついていたとか、ユリの花の細工がしてあったとか、いろんなことが、具体的なことがいろいろ書いてあります。そしてこの日本の柱はですね、21節見ると、この柱を本殿の玄関の広間の前に、建てたと、その本殿というのはこの神殿の建物のものそのものですけど、その前に2本の柱を建てたということになりますね。そしてその柱は要するに屋根を支えるための柱ではないんですね。その上に屋根が乗っていて、屋根を支えるための柱ではなくて、本当にこう2つシンボルのようにして2本立ってるんですね。そしてその上にこう中棟というものがあって、その上ところにこう飾りがついているっていう、そんな感じの柱だったということがわかるんですけども、名前がついてました。右側に建てた柱にヤキンという名をつけ、左側に建てた柱にボアズという名をつけたって21節に出てきます。で、これどういう意味かっていうと、下の方に書いてあるんですけれども、夜勤という言葉はですね、彼は設立するっていうね、夜勤っていうのはまあ彼が建てるとかね、そういう意味の言葉ですね。で、ボアズっていうのは力を持ってという、ね、そういう意味がありますね。ですから、まあ夜勤とボアズ合わせてですね、彼は力を持って建てた、設立したって、まあ、そういうような、意味になるということがわかるかなというふうに思います。で、彼っていうのはヒラムではないと思いますね。で、これ彼っていうのは神様のことを表していると思います。要するにヒラムが建てました。ソロモンがまあその指示を出して、ヒラムがそのことをやってきました。あるいはもうその神殿の建物はもうみんなで協力して建てているわけで、みんなで作っているわけですけどもね。で、それぞれ作っているわけですけれども、でもやっぱりその神殿を建ててくださったのは、まあ、神様ご自身であるし、そしてそれはおそらく神殿だけではなくて、イスラエルの国全体を立て上げてくださるのは神様なんだと、神の力によって私たちの国は建てられるという、まあ、一つの信仰の表明であったというふうにこう考えられるんですね。 ですから一生懸命作っていくわけですけどもね、でもそれはやっぱり全部神様のお働きのため、神様のご栄光が表されるために作られたものだったということですね。そういうことが見えてくることだと思います。そして2番目のものとして23節に、それから彼は鋳物の海を作ったって出てきますね。鍵括弧付きの海って出てくるんですね。海って何なのかなというふうに思うんですけども、これこう読んでいくとですね、あ、こんなものだったんだなというイメージが湧いてきますけども、これは祭司たち、まあ、神殿ですのでね、礼拝をする場所なんですね。それですかね、祭司たちが生贄を神様に捧げて礼拝をするわけですけども、祭司たちが身を清める水が入っている水槽だったということがわかるんですね。で、海って呼ばれていますけどもね、で、海のようにたくさん水が入っていたということがわかるんですけれども、随分大きな水槽なんですけれども、そのサイズがどのくらいで、その縁に瓢箪模様がついていたとか、いろんなこう飾りがついていたとか、そしてその海は12頭の牛の上に据えられていたって言って、この12頭の牛が12部族を表していたんだと思いますが、3頭ずつ北、東、西、南を向いていたとかですね、その牛の上にその海があるわけですね、水槽があるわけですって。そしてまあそういうことがね、出てきますね。で、それをやっぱり丁寧に作っていったということがわかります。そして3番目に作ったのがですね、27節なんですけども、彼は青銅で10個の台を作ったと出てきます。で、青銅で10個の台。海は一つだけなんですけども、こちらの台は10個作ったということなんですね。で、この台って何の台なのかなというふうに私たちは思うんですけれども、これをずっと読んでいくとですね、旋盤という言葉が出てきます。で、この台もやっぱりこうサイズはこのくらいのサイズで、構造はこういう構造で、鏡板っていうのがついていて、そしていろんな飾りがついていて、そして実はその台の上にね、旋盤っていうのが乗ってるっていうのがわかるんですね。そしてその台には車輪がついていてですね、移動できるようになっていたっていうことも分かってきます。で、この、台、そしてその台の上に乗っている旋盤というのは何なのかということなんですけれども、これは、神殿に、生贄、礼拝をするときにですね、礼拝する人たちはたくさんの生贄を持ってきます。旧約聖書の礼拝というのはそういうスタイルでした。で、羊とか牛とかね、いっぱいこう、家畜を持ってくる。で、その家畜をですね、こう、洗い清めるための水が入っていた旋盤、そしてそれを支える台だったというふうに言われているんですね。で、それが10個あったということなんですね。ですからたくさんの捧げ物をみんな持ってくるわけです。それぞれね、牛とか羊とか鳥とかで、それを神様に捧げる前に洗い清めて、それから捧げるという、そういう習慣だったんだと思うんですけれども、それはまあ10個でも足りないぐらいかもしれませんね。とにかくいっぱい必要だったということですね。で、そういうものをヒラムは作っていったということが今日の記事、内容になります。で、そういうことが細々と書いてある。丁寧に。そういうことが今日書いてある内容なんですね。それで、この記事ですね、まあ、細かい部分は全部省略をしますが、一つ指摘されていることはですね、ヒラムっていう人は異邦人なんですね。で、まあ、ツロという町の人だったということがわかるんですけど、これはイスラエルの北の方のですね、フェニキアっていう場所があるんですが、フェニキアの都がツロだったというふうに言われています。貿易ですごく繁栄した町ですね。ですからイスラエルの北の方で、今で言うとシリアのあたりかなと思うんですけども、フェニキアっていうそういう国があってですね、まあ、その国の異邦人だったということなんですね。でもお母さんはイスラエルとつながりがある人なのでね、ただお父さんは異邦人で、で自分もツロの人ですので、異邦人だったと。で、その彼が、まあ、呼ばれて、まあ、いろいろこう建築をしているわけですけれども、例えばこの神殿の前に2本の柱が2つ立っているというスタイルは、これは イスラエルの文化ではなくて、イスラエルの建築方法ではなくて、フェニキアで見られる一つの建築のスタイルだったというふうに言われているんですね。で、これ考古学なんかやってる人はわかるんだと思うんですけれども、あとそのいろんな飾りが出てきますよね。いろんなこう飾り付けの仕方とか、旋盤のそのスタイルとか、それもね、結構ね、いわゆる異教的なものがそこにこう入り込んでいるんじゃないかっていうふうにこう指摘されているんですね。要するにイスラエルの文化から出てきたものではなくて、むしろ外国の文化っていうかね、フェニキア的なものがその装飾とか飾りとかそのスタイルの中にこう用いられていて、でそれが、まあ、彼は外国人だから当たり前なんですよね。そういう発想でこう作っていくわけですから。でもソロモンはそれを認めたということになりますね。そして自分の神殿を作るときに、そういうものを受け入れながら、でもそれは、かつてはそのフェニキアではもしかしたら、異教の神々のために作られるような、そういうスタイルだったかもしれないけど、でもそれは全部神様のための神殿として作っていったと。ですから、いろいろと海外のいろんなものが入っているんだけど、外国のものがいろいろ入っているんだけども、でもそれも受け入れながらでも、神様のためにそれが用いられていくという、新しいこう意味付けを与えられながらね、そういうものとして作られていったということが、一つ、指摘されていることなんですね。ですから、考古学なんか勉強している人は、こう、わかることなのかなというふうに思います。で、私たちの国でですね、最近、去年ぐらいからかなと思うんですけれども、ちょっとこう、外国の人を、排斥するような雰囲気というのが、この国でだんだん強くなっているかなっていうふうに思います。で、違うという、それだけの理由で、なんかこう、排除してしまうかのような、外国の人違うのは当たり前なんですよね。当たり前なんです。でもその違うというそのことの理由だけで、なんかもうこう排除してしまうかのような、ちょっと寛容さがだんだんこの国からもしかしたら失われてるんじゃないかなっていうね、ちょっとそういう気がするんですね。今度選挙がありますけれども、結構外国人政策っていうのは大きなテーマになっているみたいで、結構そういうね、日本人ファーストっていうようなことを言われていたりとかして、こうなんか違うっていうことだけで排除するような雰囲気が、強まっていくことに対する心配、ちょっとある、抱いている人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、そうなっていくとね、やっぱりちょっとこう、日本の社会はだんだん閉鎖的な、閉鎖された社会になっていくんじゃないかなということを私も心配しております。それで、この間前橋の教会に行ってきましたけれども、前橋の教会に行ったら中国の人が来てるんですね。そしてフィリピンの人も来ていました。で、教会の中に中国語で聖書を学ぶ会っていう会があるんですね。それで、中国の人と一緒に聖書を学んだりするミニストリーがあるんだなっていうふうに、すごいなと思って感心して見てきましたけれども、中国の人に伝道するってすごく大事な働きなんです。どうしてかっていうと、中国の国内では伝道できないんです。中国の中に入ってて伝道できないんです。でも、中国の外にいる人には伝道できるんですね。ですから、教会に中国の人来てたら、その人と一緒に聖書を学ぶっていうのはすごくね、大事な働きだなと思うんです。それは神様の、世界宣教というかね、そういう神様の、ご計画の中でとっても大事な働きなんじゃないかなというふうに思うんですよね。それでやっぱりこう一人のこう外国人がこう教会の中に入ってくることによって、実は私たちの視野も広げられていってですね、そしてこう私たちのこうこの国のことばっかり自分のことばっかり考えているような、そういうこう発想が少しこう開かれていくっていうのかな。そしてだんだん中国のことも心配になるし、ジェイさんとかね、サンブさんたちいたとき、私たちこう韓国のことにちょっと関心が向いたっていうのがあったと思うんですけれども、ちょっと一人こう外国の人がいるだけでね、ちょっと私たちの視野はこう開かれて、思いもこう開かれていくっていうことを経験するんですよね。でもこれがもう出てきなさいっていうふうなことになっていくと、どんどんどんどん私たちはこう閉ざされてね、こう本当にこう狭い世界の中で生きていかなくちゃいけないっていう、そういうメンタリティになっていくんじゃないかなというふうに思います。で、ソロモンはね、もちろんイスラエルの王です。それで、ユダヤ人のために国を作ってるわけですけれども、でも、やっぱり、いろんなものを受け入れながら、 そしてそれを本当に神様の共に生かしながら持ちながらこう再生していったっていうね、そういうところにやっぱりこう彼の信仰が表されてるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、私たちの教会にもね、ぜひ外国の方がいらっしゃったら歓迎してですね、受け入れるそういう教会であってほしいなというふうに思っております。でもう一つね、最後に今日の箇所はやっぱりね、このヒラムがね、これだけの丁寧な仕事を、奉仕ですけどもね、私たちも、読んできましたけどもね、本当によ、すごいですよね、この、ここに出てくる構造。で、彼ね、全部ね、彼は鋳造した。15節、彼は青銅で2本の柱を鋳造した。23節、それから彼は、鋳物の海を作った。27節彼は青銅で10個の台を作った。主語は全部彼なんですよね。で、一人でこれ全部やったのかなってちょっと びっくりするっていうか、もちろん多分協力者がいたんだろうなと思いますし、彼の指示のもと動く人たちもたくさんいたんだろうなと思うんですが、それにしても彼がやっぱり責任者として中心になって、これだけのことを成し遂げたっていうのは、すごいことだなと思うんですね。それで、聖堂、柱一本作るだけでも大変な話でね、それを二本作って、さらにその後海と呼ばれるその水槽を作って、いろんなザクロの飾りとか百合の花とかいろんなものをくっつけてですね、構造が二段構造になっているとか、いろんなものがあるわけでしょ。そしてその後10個の台を作ってって、全部一人でやってるってちょっと信じられませんね信じられませんけれども、でも彼は一つ一つコツコツと丁寧に作り上げていったんだと思います。時間がかかって当然なんですね。時間がかかって当然なんですけれども、でもそれ全部ね、やっぱり神様を恐れて、そして主から与えられる知恵と英知と知識によって作っていったということだと思うんですよね。ですからそれは全部神様のための働きとして彼は捧げたんじゃないでしょうか。そうやってこう神殿が建てられ作られていったということですね。そういうことを私たち、この箇所から覚えるものでありたいなというふうに思います。で、私たちもね、私たちこんなにいろんな奉仕できませんこんなに全部することできないんだけれども、でもそれぞれに委ねられている働きってきっとあるんだと思いますね。それはお掃除することかもしれないし、庭の管理をすることかもしれないし、お料理をすることかもしれないし、あるいは印刷物のこう配布をするものなのかもしれないし、いろんな細々としたことってたくさんあるわけですね。トイレットペーパーの補充することとか、洗剤の補充することとか、いろいろあるわけで、ね、灯油を入れることだとか、買ってくることだとか、いろんなことあるわけですよね。で、それは本当に細々としたことなんだけれども、でもやっぱりそれは神様の働きとして一つ一つ丁寧に取り組んでいけたら幸いじゃないかなと思うんですね。誰も見ていなくてもですね、全部それ神様が見てくださっているわけで、神様が喜んでくださることをこう願いながらね、一つ一つ丁寧にしていくことによって教会っていうのは建てられていくし、そしてそこに神様が住んでくださるし、そしてそこに神様の御業が、栄光が表されていくというのが教会なんだなというふうに思いますね。ですから、たくさんのことできないかもしれないけど、委ねられた働きに関しては、丁寧にコツコツと忠実に主に仕えていく、そういう歩みを私たち大切にしながら、これからも教会をね、共に立て上げていきたいなということを思います。はい、まだ終わりませんね。来週まだ続きません。新年の建築まだ来週まで続きますけども、今日のところはここまでとしてお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、私たちにも、このようにして、神の子供となる特権を与えていただき、そして神の家族として主を共に礼拝できる恵みに預かっていますことを覚えてありがとうございます。毎週毎週捧げられる礼拝、心からお捧げし、また日常の歩みの中においてもすべてのことを神様のご栄光のためになすことができるように、そして委ねられている務めを丁寧に、そして忠実に、また神様から与えられる知恵を持って、英知を持って主にお仕えしていくことができますように導いてくださるようにお願いいたします。 御言葉による励ましに感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。